文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、朝の4時まで生放送ということでですね、今日は、東京論語り、にくい非常に東京というね、このオリンピックを3ヶ月後に控えた、今新東京論東京イメージの、現在というテーマでお送りしていますが、ちょっと席替えをしながら、やっています。山本ポテトさん久々の登場というか、
存在はしてました、はい、山本ポテトです、は
い、なかなか80年代、の東京はね
そうですね、
あまり語ることがないのかなっていう感じだったので、まあ、ちょっとこのパートから、はい、もう一度、活躍していただきたいと思います、はい、そして、石山蓮華さんにも再び戻ってきていただきました、
はい、よろしくお願いします、はい、
そして塚越くんも戻ってきているんです、はい、ちょっとこのパートは今までちょっとできなかった、まあ、自分してきたところもあるんですけど、なんか東京を今皆さん感じるね、瞬間みたいな話の中で作品の話、ここでもちょっとやっていこうかなというふうに思うんですが、こちらはメガネの上にも3年さん、武蔵野市の30代の方、人生のほとんど東京で過ごしてきましたが、未だ東京とはどんな場所かと問われるといまいちイメージ湧きません。よく言われる東京論にはなんとなく納得することがありますが、果たしてそれが東京の特色なのかと言われると、内側から見ていると実感がないのです。今22ページですね、皆さん、東京のうちに続けた中に居続けたせいでよくわからなく、何からも東京を感じることができ何からも東京を感じることができないです、中にいるとですよね。意外とそういう人も多いと思うのですが、イメージとしての東京の、むしろあまり訪れたことがない、イメージとしての東京にむしろ訪れたことがないというのがあります。あの子は貴族など、様々なフィクションで描かれる東京の繁栄の象徴のイメージとしての東京タワーに私自身は行ったこともありませんし、見ても特に大した考えもないのです。新宿や六本木といった都市圏の便利さや楽しさは認識できても、じゃあ住みたいかと言われれば住むには適しているとは思えないのが現状です。東京で過ごしてきたといっても多摩方面でずっと住み続け、学業の関係で東京の中心地とされるあたりに通ったことはありますが、今は職場も多摩方面で地域に根ざした職業をしているため、東京とはかけ離れた、イメージされる東京とはかけ離れた場所に続けるのでなおさらかもしれません。例えば東京は冷たいなど言われますが、多摩方面や下町あたりは地域のつながりも大きいので、そういう論とはかけ離れてると思いますし、都市部も余計な干渉しないので、よそ者でも住みやすい冷たさを持つとも考えます。まとまりがなくてすいませんが、東京を実感するには東京を外から見た東京が必要だと思っています。
これすげえわかるんですよ、うん、僕も東京にずっと生まれ育ってきたから、うん、東京の中であんまり東京イメージがないんで、ね、行かないから東京タワーみたいな、はい、僕行ったの大学生になってデートするときに初めて行ったぐらいの勢いだから、いや行ったけど、はい、20超えてから行くぐらいのレベルだから、やっぱりそういうことはなかった。あの、うん、住んでる人はやっぱりそうだなっていう感じ
は、まさにあの子は貴族、ね、映画の中でも出てきますけど、その東京に住んでいる人たちと地方から東京から来た人でやっぱり見ている東京が全然違うんですよっていう、うん、ある種の都市の中の格差とか階層とか東京ではないことになっているけど、うん、まあ実はそんなことはなくて区ごとにも違う以上の違い、レイヤーの違いみたいなものを描いているのかなっていう気がします。
やっぱりね、東京の中、うん、例えば23区がそうじゃないかみたいなものもあるし、23区の中でも、うん、あそこの区とは違うみたいな、その、やっぱりそういう、ちょっとテレビとかでそういう、まあ、なんちゅうの、あるし、面白くやるのもあったりするけれども、まあ、いろんな意味で、それが本当にいいのか悪いのかって結構微妙なところに来てますよね。ただ、実際とし、うん、実際に生きてる人間からすると、あの辺とはちょっと違うよね、みたいな感覚っていうのは、でも、これは東京に限らず、どこにでも基本はあるというふうに思うし、いろんな人が、確かにいるって意味ではあります、う
ん、ちなみに東京タワーって皆さん行かれてるんですか？山本さん、
いやー
東京タワー行ったことある？
行ったことないですね。
マジっすか？行かないんすか？
いやだって、だって高いだけだし。
いや、都庁の、
あの、西新宿の高いだけじゃない。ちょっと俺は別に。
高い
って。じゃあスカイツリーはどうですか？
スカイツリーは確かに、あの、うん、いとこが、なんか遊びに来た時に連れて行きました。
あれ、一回も行ったことない。
連れて行く立場として初めて行くっていう。
おじといとこを連れて行きました。
山本さん、これ東京冷たいってさっきの方メールもらいましたけど、冷たい印象あります？
いやー冷たいというか、なんか本当に人にすぐ話しかけられるというか、知らない人に。
山本さんが
東京で。
そうですそうです。なんかあの宗教の勧誘とか、なんかすごいぼーっとしてるからめちゃくちゃ話しかけられて。
それはねぼーっとしてる
んだろうね。何回もアドレスを交換して周りの人にちょっとここは沖縄じゃないんだからちょっと無視しろって言われて、結構慣れるまで。
答えちゃう。
答えちゃうんですよ。なんか用事があるのかなと思って。はいはい、だから、でもだんだんとこう、冷たさを身につけざるを得なくなったなっていうのがすごい感じます。
良くも悪くもとこの方言ってくださったような冷たさですよね。うん、はい。
石山さん、あの東京タワーは、インフラ、はい、
そうですね。でももうインフラではないです、ね。
あれ、アナログ放送の時だった
んですか？そうですね。もう放送。
スタジオの FM 波はまだ残っている。基本テレビの、ね、配信、いわゆる電波としての機能は失われているんですよ。
あれは電波塔ですからね。
そうですね。
そっかそっか。インフラがどうか微妙になった都市のシンボルをどうすればいいのかみたいなことも、はい、東京タワーはあんまり反対派っていないんだよな。
そうですね。東京タワーはもう、なんか、それこそこう電線だとまあこう論争にもなりますけど、東京タワーって論争にならないじゃないですか。
邪魔にならないから。
もう三丁目の夕日もあるしね。そうですね。イメージとしても強い。
まあいろんな作品に刻み込まれることで、まあ東京のシンボルみたいなものをやっぱりちょっとスカイツリーに全乗できませんよみたいな感じの感じがあるけど、まあ山本さんはその中でも。東京タワー否定していきたい感じですね。そんなことはない。
関心がない。関心がないです。
関心がそもそもか。
そうですね。
じゃあ東京で、例えばなんか関心がないものの代表が東京タワーだとすると、例えば今ね、この1年ぐらいの話、建築の話に戻ると、宮下公園ができました、宮下パークができました、そしてまあ高輪ゲートウェイ駅、今どうしてるんだっけと思うけど、まあ使ってる人たちももちろんいると思うんですけど、ありました。スクランブルスクエアがありましたみたいなものをね、という事前の打ち合わせというか、予告編の時も、まあそういうの今、行きましたかっていうモードじゃないですよねって話をしたら、おっさんが、いや、どこも行ってないですねって言ってたなっていうのはちょっと記憶残ってるんですけど、どこに興味があるんですか？
でも、まあ、それはなんか私の、個人的なパーソナリティとして、あんまり新しいものに興味がないっていう、なんかすごい致命的なところがあるのかもしれないんですけど、まあでも、東京に来たのはやっぱりこう落語とか見たくて、やっぱり演芸とかってなんかああいう人がギュッと集まってるところじゃないと、ある程度の芸人さんが食っていけないので、やっぱりまあ沖縄とかもあるんですけど、ああいうなんかこういっぱい人がいてごちゃごちゃ切磋琢磨し合ってるみたいなのが、なんかちょっと憧れというか、面白いなみたいな。
じゃあ東京に上京してきて、やっぱそういうところに通って、
そうですそうです、寄席とかに行ったりとかして、
それは例えば浅草とか上野とか新宿とか
池袋とかですね。
今回もね、不要不急じゃないからっていうことで、
そう本当素晴らしい判断だなって。
いや、私の寄席のいくつかの寄席はね、まあ、これもやるよっていうことを言ったりしてますよね。
どうだ、例えば落語の中身とかってやっぱり江戸時代の話とか出てくると思うんです。そういうところに出てくる江戸への関心とか歴史はどう？
そうですね。やっぱでも、吾妻橋とか通ると、やっぱテンション上がりますよね。こう、身投げしようとしたところだとか、なんか、そういうのありますけど、でもやっぱり、そういうお好きな、なんか先ほどすごい素敵な、ここが暗渠でみたいな、
歴史が積み重なってますよね。
ああいうの、やっぱなんか素敵だなって思いますけど、でもなんかこう、暗渠って言われた時にどういうリアクション取っていいのかいつもよく分かんない。
何その暗渠リアクション。これ石山さんはすごい、あーって。
石山さん好きそう、暗渠とか。
暗渠は、そこまでしっかりは知ってるわけじゃなく、なんか、家にも本一冊あるくらい
で。十分。暗渠本ね。
あります。
ありますよ、ね。暗
渠。やっぱりでも、知らないと、その、吾妻橋で、この、なんだろう、作品の中だと、まあ、作品というか話の中だと身投げがあったのをこう分からないのと同じように、その暗渠も川があったんだみたいな、どっから流れてきた川が今こういつ埋まったんだろうみたいな、知らないと同じようにやっぱ素通りしちゃいますよね。
暗渠って特に見えないものなので、まあ、暗渠って、ね、川、かつて川が流れたところに蓋をして、その上に都市を作って、まあ、渋谷とかがまさにそうですけど、まあ、東京の街ってそういうね、そのいろんなところに川があって、そこから発展したんだけど、それに覆いかぶさってさらに街ができているみたいなところがあるという話なんですけど、ちょっとこのパートはね、ずっとね、メッセージの中でも、皆さんのメールの中でも、作品が出てくるものを読みたいと思うんですが、こちらはですね、練馬の川もっちさん。私は板橋区生まれ、今は練馬区江古田に住んでいる、います。ずっと東京に住んで、25ページですね。ずっと東京にいるのですが、思っているほど東京をよく知らなくて、東京の西側、池袋から目黒ぐらい。これはだからちょうど東京の山手線の西側のね、左半分の感じですが、仕事の打ち合わせや遊びに行く行動範囲でして、むしろ地方出身の友人の東京に詳しいくらいです。東京に思い入れがなく、東京の街の移り変わりを見ていた私ですが、そんな私でも仕事からゲームの背景を作っていたからか、映画やドラマ、特にアニメに出てくると背景に東京を感じることが多いです。ことの葉の庭、は
い、ことの葉の庭、はい、これ新海さん、
これも新海さん。
新海さん。
じゃあ、これ、新海さんの作品3個。
だから、うん、新宿、なんでしょうか、
新宿御苑とか、
うん、はい、ずっと会うやつですよ。
あ、本当だ、書いてある。ことの葉の庭や君の名は、天気の子など、新宿御苑から西新宿にあるまで、ある建物や街並みの描写。4月は君の嘘など、アニメ会社が多い練馬周辺の描写や、ラブライブの神田から秋葉原など、作品によっては、精密だったり、アイコン化されたりはいますが、創作物の中の背景に東京らしさを感じることが増えました。むしろ東京にずっと住んで仕事をしている私は、東京の良さを感じることに鈍く思っているほど、東京の繁華街や華やかで流行りどころが好きじゃないのかもしれません。ただし今住んでる江古田の昔からある街並みのような場所は好きです、という話。これもう一個はちょっと作者にバーチャル上のアニメの中の東京に感じるって、もう一つ清水光春さん、こちら、私はアニメラブライブに東京を感じます。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会っていうサブタイトルの作品ですね。お台場を舞台としたラブライブシリーズの第3弾の作品で、アクアシティやビーナスフォートなどお台場エリアを代表する施設が作品の中に登場している姿や、自分たちで作り上げるスクールアイドルフェスまでのサクセスストーリーを見て、東京という街はコロナ禍におけるメディア報道から映る東京だけではなく、いろんな表情の東京を持っているんだなという意味で、ラブライブに東京を感じました、というね。これどっちも今読んだものって、今のアニメの作品の中に詳細にやっぱり都市って描かれるじゃないですか。その中の東京っていうね、共通がありますが、
聖地巡礼とかね、一時期いっぱいアニメで流行ったじゃないですかね、うん、あの反応のあたりとか、なんかいろいろありましたよね。
なんか君の名はに出てきたあたりが、私が以前まあよくあの行っていた、はい、石山がこう、うろろしていたところと大体、はい、同じぐらいのあたりだったんで、はいはいはい、なんかもう君の名はもうその次の天気の子も見ながら、うん、あと特に天気の子ですね、はい、天気の子の、あ、今この人はあの街のあの辺りを走ってるんだっていうのも、うん、
チャリンコで走る、チャリンコだかバイクだかで走るシーンとかはかなり、うん、はい、ある街をずっと詳細にやってる。
しかもおそらく代々木のね、あの舞台だったビルとかは有名だけど、あそこのバイクで走るシーンって、あ、ここ見たことあるけどどこだっけみたいな、
多分あの、うん、雑司ヶ谷とか、
池袋の
あ
の
辺り、はい、虹の通りとか、ああいうあたり、
そうですね、の、うん、なんか坂とか結構いっぱい出てきて、
ちょっと馬場とか大久保とかに向かっていく感じね、
はい、うん、あのあたりだと思って、なんか見ながらもうずっと頭の中で Google マップが動いてるみたいな。
山手線が通ってるところすぐ近く走ったりもしてたから、
してましたね。そうそうそう、あれ確か
山手線の上を走るっていう、まさにね、そこら辺の東京のあっち側、はい、ずっと舞台になってて、まあ、そこら辺おそらくロケ班しっかりするのと、まあなんか自分の生活圏だった時代がね、新海さんにあるのかなみたいなことを考えながら、そしてまあちょっと 天気の子はね、本当に2年前の映画ですけど、東京が水没する、うんうん、そして新国立劇場が、国立競技場ができているから、オリンピックが終わった後の東京って設定だったり、うんうん、あれはリアルに描くだけの理由がいろいろ出てくるのが面白くて、うんうんうん、やっぱあれを見てね、実際に東京を感じる人っていうのは、これ映画がヒットしてるだけにすごいあるのかなっていう気もしますが。
もう一個いいですか、うん、やっぱ坂道グループ好きな人にはいいかなと思うんですけど、
これ東京の地名だね、確かに。
出席カードさん、私は東京の景色イメージに乃木坂46の楽曲の MV を重ねることがあります。個人的に印象的な MV があり、夏のフリー&イージー、これは七瀬丸が、センターだった曲ですね、という楽曲では、ベルシュカ渋谷店、あそこね、鏡張りというかね、
はい、スペイン坂の一番下のとこですよね。
なんて言えばいいんですかね、
宇田川町の交番の、あそこにまさに昔オクトパスアーミーがそこの向かいにあったみたいな、うん、今日はちょっと歴史の話にも
があり、うん、世界で一番孤独なラバーでは東急プラザが使われています、うん、なんかガラス張りみたいなところで、なんかみんなでエスカレーターのところがあったような気がしますけれども、はい、やはり渋谷新宿が多いなという感じです、うん、現在 MV は YouTube の公式チャンネルで手軽に見ることができますが、その手軽さと東京への憧れがうまくマッチしている気がします、うん、私がこの感覚を持ったのは大学生の頃、2013年から16年です。暇を持て余した私は毎日乃木坂46の MV をスマホで見ていました。社会的に大人とは認定されておらず、しかしながら私、体は大人でお金を持っている身分でした。週末になると MV で見た景色の、聖地巡礼を繰り返していました。あのね、渋谷のね、あのピンク色のね、喫茶店とかがあって、なんか、ね、食べるとこがあって、そこもね、あの、他の曲で MV で使われてました。俺が詳しいだけなんですけど。映像では、好きな人がおしゃれな街でおしゃれな服を着ておしゃれな何かをしている。そのエッセンスだけが伝わるように、あらゆる余計なものが排除された映像でした。完全無欠な状態が視聴者である我々に届いている気がします、上記はクリエイターの手腕なのでしょうが、本質的にそんな顔を東京は持っている気がします、うん、街行く人も建物も何か別の目的に没頭していて、人間そのものが背景になる、そんな状況です。多くの社会人がこの雑多な街で汗水垂らして戦っている一方で、こんな華やかな顔を持っている、憎い街ですね、うん、っていうこと
やっぱりミュージックビデオの中には今の渋谷も結構描かれる。
渋谷はなんだかんだで多い、うん、
多いですね。
多いですよね。
キリンジと、うん、誰だっけ、あのキリンジとラッパーのわー誰か、
はい、ちょっとそれは今ね調べるので、
はい
はい、乃木坂はね、ロマンスのスタートだ、そうだ、ロマスターだ、うん、それでいろいろ出てた気がするし、結構いろんなね、うん、東京のシーンって出てますね、
うん、なんか、まあ、映画の中でね、東京を描くものって今もたくさん作られていて、うん、去年公開された中では東京ジオラマがあるパノラマボーイ、
あ、
あれ映画化された時に、まあ、岡崎京子原作ですけど、まあ、団地、東京のね、多分おそらく西の方か、もしくは神奈川との県境ぐらいの団地の話で、まあちょっと、原作から30年、40年経って今作られた映画だと舞台が変わっていて湾岸になってるんですよ。湾岸の団地。そうすると、なんかまあ、かつてニュータウンだった場所っていうのは、今のニュータウンっていうのが湾岸に移ってるなっていう感じで、まあ、その舞台をね、ちょっと東京、同じ東京でも変えるっていうのが、まあ、リメイクの時のやり方だったりするんですけど、一方で、多分撮影がね、2、3年前に、もうちょっと前か、3、4年前に行われてると、そこと渋谷が出てくるんですよ。やっぱ高校生たちの話なんだけど、まあちょっと街に遊びに行こうぜって言った時に渋谷が描かれて、今新しくなりましたけど、パルコが、やっぱりその、かつてのね、80年代の象徴みたい、まあできたの70年代ですけど、渋谷のパルコって、まあ、若い、主人公たち、高校生たちが、工事中の、まさに、アキラの壁画がある、パルコに行って、うん、ね、かつて、まあ、そこ80年代、90年代、憧れの街だった渋谷っていうところに、私たちをあえて行ってみたよ、みたいな感じの、なんかそこは、おそらく、作ってる作家たちも、自分たちの世代にとっては、憧れの、パルコみたいな感じにちょっとリスペクトが入りすぎてる感じ。なんかちょっと渋谷の描写だけが、なんかちょっと浮ついたシーンだったりする。みたいな描き方って、まあかつてのそこが若者の街っていう大文字の東京とはちょっと違う渋谷のね、描き方とかを今するのかなっていうふうに思いましたが、 まあ今日はね、そういう作品の中の東京って、まあすごい、まあ、キラキラしてたよねって話もあるんですが、まあちょっと冒頭からしたのは、今の東京を語るときにね、ちょっと劣化していくであろうという予測のメールだったり、必ずしもかつてのようにね、東京だけが発展するイメージはもう保てないよねっていうのがちょっと前提だと思うんですが、ちょっとせっかくここはね、石山レンゲさんに、はい、エヴァのシャツを着てきてもらってるので、はい、僕も非常に新エヴァンゲリオンの、
はい、
都市論って非常にちょっと興味があったんですけど、うん、冒頭パリ壊すぶっ壊す、
はい、
けど怪獣じゃないですか、うん、はい、庵野秀明といえばやろうとしてること、はい、シン・ゴジラにせよ、はい、エヴァにせよ、都市をぶっ壊してなんぼっていう、まあ、これまでも第三東京、新東京市ぶっ壊してきた庵野さんが、第三東京市をもうね、廃棄して、第三村が出てくるって、ある種、物語を終わらせるときに、脱都市をやったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。それは、おそらく、伝説好きとすると、エヴァって特別な作品で。
はい、もちろんです。
うん。そこら辺をどう石山さん見てるのかなっていうのは気になるんです
よ。そうですね。なんか、やっぱりそのエヴァンゲリオンシリーズといえば伝線と言ってもまあ過言ではないと私は思ってる。
大丈夫です。みんなそれで把握できてます。
いや、でもやっぱりそのイメージ強いです。特にテレビ版とかすごいずっとなんかピャーってすごい天気が良くて伝線だけがそこにあるみたいなね。
そうなんです。もう本当に印象的なカットで伝線のシルエットがこうバンバンってこう。
最初だけじゃなくて、
はい、
なんか新章風景描くときに、夕焼け、山、電線、電線みたいな。
電線、電線で、やっぱりなんだろう、変圧器のこの影と一緒に映すとか、っていうその描写がすごくあるんですけど、
今回。インフラをちゃんと描く。
そうなんですよ。うん、で、今回のその、新エヴァンゲリオンの、まあ、都市からちょっとずれて電線描写にやっぱなっちゃうんですけど、
うん、
朝の、朝のこう、光を、受けてこうキラキラ輝く朝の電線だとか、はいはい、あとその第三村の中だと、うん、そのおそらくまあインフラが止まったであろう時、うん、その時の、ね、変圧器がついた、うん、ちょっとまあ都市につけるであろう電線と、うん、それより以前のそのまあ今第三村として使っている場所で、もともとかなり昔に敷設されたんじゃないかっていう木柱、木製の電柱が、はい、あったりとか、あとその家と家をつなぐ、引き込み線、これは新設したんじゃないかなみたいなものと、あと、ソーラーパネルがあったりとかして。
新旧全部ごちゃ混ぜになってる。
そうなんですよ。なんか、まあ、2回しか見てないんで、なんか、あれなんですけど、なんか、その、2回見ただけでも、うん、この、その、庵野さんは都市の電線をずっと描き続けていたけれど、うん、都市以外にも電線っていうのあるんですっていうのを教えてもらったような気持ちになりました。
電線目線の新エヴァンゲリオンの面白い。
あ、本当ですか。
つまり、その、都市はね、もう、いや、ほぼ、その、サードインパクトで世界の、都市は崩壊してる感じじゃないですか。はい、まあ、パリもね、最初壊されるけど、うんうん、実はかなりバーチャルになってて、かつての石畳ではないっていう設定とかもあるみたくて。
うん、うん。
で、つまり日本人も都市から撤退し、もう一回、文明一回捨てて、ちょっと前、3段階ぐらいの前のインフラをもう一回復旧し直すところから文明始めましたっていう時に、インフラもちゃんと描いたんだ。
そうですね。やっぱり、その、田植え、うん、綾波、すごいこれネタバレしてるけど、もういいかなと思うんですけど。
解禁されてるはずです。
そうそうですね。うん、まあ、綾波歌唱がこう、田植えをするじゃないですか、うん、自分の手で、うん。っていうところから、もうなんかすべてをこう、東京っていう名前を、うん、ずっと使い続けてたじゃないですか、
はい、その第三新東京市っていう、はい、あそこはまあ東京が遷都した、まあその箱根にあるんですけど、はい、あんのがぶっ壊していい東京みたいなものずっとあった。東京、ね、
でもなんか、この最後の作品で、庵野さんは東京っていう名前ごと、こう、うん抜けたんだなと思って。
なるほど。ちょっとエヴァ論はここでですね、席にいないんですけど、ぜひ参加していただきたいんですけど、コメカ君、じゃあ、エヴァ、新エヴァ解釈として、あれはやっぱり脱都市、もしくは古いインフラの再利用による文明の、なんだ、文明もう一回歩むみたいな視点、どうでしょうか。
なんかいろんな見方ができると思うんですけど、うん、でもそもそも、第三新東京市ってすごくこう日常の描写っていうのが少なかったじゃないですか。コンビニ
臨戦状態である都市みたいな感じ。
そうですね、まあ、こう日差しがバーッと照りつけていて、うん、でこうね、シンジがこうちょっと歩いたりしてるけれども、でなんかコンビニの脇あたりでなんかこう主婦の人が会話してるのがちょっと聞こえてくるぐらいで、
ああ、そうかそうか、日常がそこでちょっとだけ映るみたいな。
そうですね、一瞬映るんですけど、うん、基本的にすごく空白というか、うん、それこそシュミラークルの都市みたいな感じの描写だったと思うんですよね、もともとは。だからそこから、まあ、すごく正反対というか、ああい う, こう共同生活みたいなものが描かれるっていうのは、対比としてはすごく、あ、なるほどなとは思ったんですけど、うん、脱都市って考え、まあ、これもいろんな見方できると思うんですけど、うん、個人的にはその脱都市の前提となっている都市の描写っていうのがあまりにも空洞として描かれてたので、うん、そこから抜けるっていうことがなんかうまく自分の中でこう咀嚼しきれなかったところは正直言ってちょっとありますね、うん、でそのいわゆる村での共同生活っていうのが急激にその、いわゆる大体まあ1950年代60年代ぐらいまでの日本の、イメージみたいなものが分かりやすくはめられてるっていうのの、その対比をまあ、未だにちょっとうまくどう咀嚼していいものかと思ってるところはちょっと個人的にはありますね。
うん、僕も、まあ、エヴァ大好きで、僕はやっぱりエアー真心君って97年の映画が一番好きで、今回の新シリーズもまあ面白かったんですけど、うん、まあ、やっぱり一番好きなのは真心君なんだけれども、うん、今回のその映画で、やっぱりすごいなと思ったのは、僕もう、第三村で、綾波が、なんかこう、それこそ田植えして、転んでぐにゅっと多分、泥の感じとか持ったりとか、はい、いわゆる、自分はコピーである。綾波コピーなんていうことを気づいたんだけど、コピーでも何でも今そこで感じていることが重要だってことに気づいたんで、コピーだろうが何だろうがどうでもいいって言った綾波が出てきて、で、それでまあ、消えていくわけですけれども、あそこで一つもうゴールだろうっていう気はちょっとしたんですね。物語というか、大きい話として。で、今日の話って、今日のこの全体の東京の話っていうのも、江戸から明治から大正からいろんなものがあって、それこそシティポップの散々複雑な要件も聞いてきて、ただぐちゃぐちゃになっているっていうことはわかる。だから、シティポップ言ったらコピーばっかしてるっていうふうに言う人もいるかもしれない。で、その中で、でも、第三村みたいに戻っていく部分もある。でも、その戻っていくのも、新しいのも全部ごっちゃ混ぜにして、でも今ここにいるじゃんっていうところからスタートしないと始まんないっすよねっていうことで、なので、エヴァンゲリオンを終わらすっていうのは、自分たちのエヴァンゲリオンを始めるって意味でもあって、まあそういう意味で、新しいものを作るっていう時に、なんか今とは違うものとかって、そういう意味での新しいじゃなくて、完璧に新しいっていうものはできないかもしれないけど、今ここにある手持ちそのものを別に使ったり使わなかったり、まあそのいろんなねじれもあるけれども、それを引き取った上で、じゃあ今ここから、自分たちできることをしようっていう、なんか高らかな宣言だったのかなと思うんですよね。やっぱりそのシュミラクルとかポストモダニズムとかいろんな話もあったけれども、簡単に言えば、すべて先人がやってきたコピーでしかないっていうことへの苦悩でしかないんですよ、エヴァンゲリオンっていうのも。東京もそうだったと思うし。
そういう意味では、おそらくコメカ君も言っていた、都市が偽物っぽかったっていう話だけど、庵野秀明にとっての都市ってね、怪獣映画がぶっ壊す場所としての都市だと思うんですよ。だから、かつてウルトラマンはね、今度ウルトラマン作りますけど、新ウルトラマン。割と団地をぶっ壊しがちで、その予算があれば東京タワーとか作る。で、ただ、毎回都市ぶっ壊すと予算かかるから、まあ大量生産可能な団地をぶっ壊してたんですよね、ウルトラマンは郊外の。けど、予算があり、セットを組まなくても絵で描けばいいアニメを作った瞬間に、ぶっ壊しがいがある都市として第三東京市を作ったんだと思うんですよ。で、あれを実際のリアルな東京にしなかった理由は、まあ描きすぎると、予算だったり、それこそ今東京タワーぶっ壊すのはただだけど、東京スカイツリーぶっ壊すと、なんかスカイツリーの会社からなんかお金をモデルにすると請求されるのみたいなものがあったり、いろいろね、建築の予算とね、そのアニメで書く、あと、いわゆる彼はずっと特撮やりたかった人なので、特撮の都市っていうのが彼の頭の中の都市だと考えると、偽物なのは当然なのかなって、これは、 田中さんもエヴァウロン、うん、参入します
よ。私すごいテレビ派なんで、まだ怖くてシーン見てないんですよ。
あ、そういう人もいますね。
はい。本当に、大事に テレビ一般ばっかりこう育ててしまったんですが、はい、さっきつくこしさんが、おっしゃられたみたいに、確かにこう、いろんな、重装しているけれども、うん、全く新しいものに一旦リセットするのではなくてっていうのをすごいおっしゃられてたじゃないですか。うん、で、ほんのり、ネタバレかもしれないけど、シーンの話伺っていて、うん、田んぼの話とか出てきたじゃないですか。うん、で、その未来に、そういう実体験を伴う風景とか、人間の生活が戻るかって言ったら、私はないと思っているんですね。
うんうん、文明放棄するような形の脱東京。
そう、うん。なので、予告編でおっしゃられていた、ネオ横丁みたいな感じとも通じると思うんですけど、はい、この戻り方がすごく操作されたり、すると思うんですよね。
はい、
なので、田んぼの実体験というより、田んぼ体験するためにお金払いに、でこう行くみたいな、こ
う生活の田んぼというか、あえての田んぼ体験
になっちゃう。そうそう、一種のエンターテインメントになると、は
い、高層ビルの上にある田んぼみたいなね、六本木ヒルズの上にありますしね、
屋上で鉢飼うみたいな感じと似てるかもしれないですけど、う
ん、は
い
は
い
は
い、
時をかかってた、
うん、そうそう、今これだけ東京というか世界的に自然回帰に対しての憧れというか、それがこう強まっている中で、それはありえ、そっちはありえるけど、本当に放棄するかどうかって言ったら、うん、なかなか、
そこがすごく難しいなと思うのは、うん、やっぱ、庵野さんは、その上の世代の人たち、だから宮崎監督とか、富野由悠季とか、まあ、言ったら戦争世代だと、かなりちっちゃいけど戦争の記憶がギリギリある世代からしたら、自分たちは何の記憶もないと。だからそれは、オリジナルな原体験がないって言ってるに等しいんですよ。まあ、彼の中、まあ、人間いろいろあるんだけれども、うんうん、そういう意味で60年代以降に生まれた人たちっていうのは全てコピーしている感覚っていうのがあるから、
うんうん、
ずっとコピーとオリジナルの話で迷っていて、
多分コピーがダメって言われちゃうんですよね。
そうそうそう。
いやけどさ、
でも待って、矢野さんも手を挙げてる
ごめん矢野くん、見逃していたけど、ちょっと今ね窓の向こうにいるので矢野さしろくんに、じゃあちょっとエヴァ都市脱都市論参加して
はい、僕も2回見に行って全然誰とも話せなくてうずうずしてたんですけども、うん、結構ね脱都市派なんですよ、もともと思考が。
それは矢野くんが、
僕自身が、はい、で、エヴァンゲリオンも第三村描写めちゃめちゃ好きで、すごい良かったなあれがあってと思ってるんですね。で、都市はやっぱりこうシミラークルだし、コピーの重ね合わせだっていう、面もあるんですけども、僕東京生まれで西東京と東東京の対立とかもあったりして、東京の場所性みたいなのをずっと感じ続けているっていう気持ちも一方であって、場所に宿っている歴史性とかも、まあ、ずっとあるなと思っていたんですね。で、そういうところで、すべてがこう都市だとフラットに見えるけれども、階級差もあるし、中心と終焉もあるしっていうことをずっと思ってて、で、新エヴァンゲリオンではやっぱケンスケがすごいいいなと思って、ケンスケってやっぱりその村の外れに住んでるじゃないですか。で、村の外れに住んでいて、まあ、まさにこう終焉というか、あれなんか設定がちゃんと飲み込めてないんですけども、なんか結構キワキワのあの境界線上にいて、で、しかもなんか家なのか家じゃないのかよくわからないようなところに住んでいるっていう、まあ、まさにこう中心と終焉があん中でもやっぱり再化されていて、なんかそういう生々しさみたいなものがめちゃくちゃこう、描かれていて、で、その中で健介が、だからこそ、ああいう活躍をするとか、なんかそんなような、ところが、本当にこう、コピーの中に生々しさみたいの、まあ、塚橋さんがおっしゃったことに通じるかもしれないですけど、ものすごく感じて、めちゃめちゃ良くて、だから都市でキラキラしたところっていう中に、まあ、そうですね、脱都市じゃないけども、もうちょっとこう場所性とか地域性とか歴史性とか狭いコミュニティとか、そういうものをどういかにこう こう作っていくかっていうことをちょっと考えがちな、もともとそういうなんか、考えを持ってたので、うん、そんなことをすごいいろいろ考えましたね。
そういう意味ではあれかもしれない、はい、脱都市っていうか、ハイパーシティみたいな、うん、つまりそのコピーの中、コピーなんだけど、コピーの中にオリジナリ性を作る。まあ、それは VR とか、うん、そういう情報技術、情報環境技術をいじるってことだと思うけれども、うん、いじると、それは全部偽物だっていう批判は来るし、それもそうなんだろうけど、でも、たどれば全部コピーだろうと、うん。俺ら生まれた瞬間から歯磨きとか全部人の真似してるじゃないかっていうふうに暴論だけど言ってしまえば、まさに偽物だった綾波が偽物だけど本物だって言ったわけだから、そっからしか始めらんないんじゃないの だとするならば、まあ加速主義でも何でもいいけど、情報技術ガンガン使って自分たちのリアリティを作っていく。で、田中さんだったらその街のその一つのちょっとしたそのベンチの置き方によって一望できる、人の著書に書いてあったけど、人の形が、人の動きが見えるような椅子の角度に置くだけで、なんか楽しく座った人が感じられるようにするというのも、リアリティの構築ですよね。
あ、そうなんです。本当に、なんか、すごい大風呂敷的な話になりますけど、なんかコピーであれ、オリジナルであれ、そこはやっぱ人にこう言われるっていうか、対外的に、再生産ですよね。とか、あなたがオリジナルですよねって言われるだけで、本人はコピーだろうが、オリジナルだろうが、絶対性が自分の中にまあるということを考えると、コピーされている様っていうのは外からしか見えないんで、なのでそう考えると、本当に、ベンチなんてまさに、誰でもやってきたことなんですよ。誰でも知ってるものなんですよ。でも、今ここにあるとか、今自分が座る一回生みたいなことに対しては、すごく喜びを感じさせる、まあ、配置なり、デザインなりっていうものはあると。なんか、私は、素敵な偶然が絶対に起きますって保証はできませんけど、それが落ちる確率を限りなく高める操作をしたいっていう仕事をしてるんですよね。
どういうふうに構築していくかっていうのは結構重要で、例えば、ハイメンさんなんか多分ご覧になったと思いますけど、ブラックミラーっていうね、ネットフリックスなんかで配信してる、近未来の社会の闇を描く作品とかだと、その、オリジナルだと思ってたものが全然コピーだと。つまり自分の脳みそをアップデートして別人格の自分がいて、みたいな話がいっぱい出てきそうで嫌なことがいっぱい起きるんですよ。そうすると技術を使うと、ちょっと話込み入っちゃうけれども、オリジナルだと思ってたものが実はコピーだったとか、その、なんていうのかな、コピーとオリジナルの対立はずっと続くんですよ。
けど、渋谷横丁みたくね、そのネオ横丁って、まあ、渋谷横丁とか、虎ノ門横丁とか、あんなもの偽物の横丁だってあること、あるっていうのは、みんな分かっている上で作っていて、それの精度って僕実はそんなにね、重要ではない気がしていて、このパートって、山本さんの浅草の話から始まったんですけど、そこそ落語の中に出てきたとこと、かつての江戸っぽさを残している街みたいな浅草のイメージって、実はかなり嘘じゃないですか。一旦80年代ぐらいに全然今時の街になったところから、ホッピー通りとかって、まあ、後から割と、まあ、昔の、なんか懐かしいイメージ的なものを浅草が、かなり下手くそにパロディーしたところってないですかっていうね。浅草偽物だっていうのはちょっと、暴論ですけど。
ネズミ小僧のでっかい像とか、上になんか、そうありますよね。
でも戦前とかはって、これ声入ってるんですか？戦前とか大正期とかは、浅草こそが一番モダンシティだったわけですよね。西洋の。だから、浅草が歴史があるって言っても、戦前はむしろ一番最先端な、シュミラークの都市だし、っていう視点はね、確かに必要ですよね。
なんか23年の関東大震災の前まで浅草がすごくて、浅草なんかタワーみたいなのもあったんですね、
通天閣
が
12階。
それも潰れちゃって、そっから、再建した時にちょっと、町の中心が移動しちゃったみたいな歴史があるわけですよね、確かね。
うん、だから、盛り場っていうのは、だから、浅草から銀座に行って、銀座から新宿に行ってって、移り取る、行くんですけど、川端康成が描いた浅草とかも、むちゃくちゃモダン都市だし、オペラがあった場所だし、まあ、そのオペラもちょっと土着的だったりして、こう、なんていうんですかね、日本との折衷的なところもあるんですけど、でも、洋楽が一番流れたのは、少なくとも1920年代は浅草だったっていうことは、まあ、あります
ね。うん、モダンシティだった浅草は、まあ、いわゆる銀座とかみたく、石造り、レンガ造りの街とは、やっぱ違う、ペラペラな B 級シティだったこともすごい重要で、うん、それなんか、例えば、新宿なんかに、まあ、移ってったって言っても、やっぱり浅草は浅草の中、B 級さみたいなものって、実は一番、全部、 本物じゃないかもしれないんだけど、うん、そこだけ一貫してたりするのが面白さなのかなと思って、
うんうん、でもさ、そういうわい雑さみたいなものを含めたその浅草イメージみたいなものはやっぱその東京来るときにおいいなみたいな感じ
られた。面白い、やっぱこの辺ちょっと住んでみたいなって思いましたね、うん、あのインチキなハッピーみたいな、うん、いや新選組とかないだろうみたいなだけど一応なんか観光客にあるみたいな、うん、でもなんかそれすごくいい、このごちゃごちゃした感じ、
う
ん、
本物を求めてるわけじゃないっていう日本人独特のちょっとパロディの面白がり方なのかなって気もするんですけど、そんなちょっと浅草の曲をですね、山本ポテトさんが選曲してくれたのかなと思ったので、ちょっと曲紹介、
ちょっとまあ先ほどから落語が好きという話をしてたんですけど、まあ浅草演芸場が今回その休止要請ですかね、うん、に対して、
休業要請
そう対して、まあ大衆娯楽である寄席はこの社会生活の維持に必要なものに該当するという判断から、まあ、4月25日以降も通常通り営業することにしましたって言っていて、うん、あ、いいなと、いや、かっこいいなと、もうちょっと、うん、もう本当寄席にはなんかお世話になっているって気持ちがすごくあるので、もうちょっと応援する意味も込めて、まあ、1970年代の、まあ、浅草について振り返った曲で、うん、ビートたけしで浅草キッド。
文化系トークラジオライフ。